心と体の病気の関係、話、花城剛。
皆様おはようございます。今日のタイトルは心と体の病気の関係であります。大曹統下巻の382ページと383ページにこのような言葉があります。神のしもべたちは清い献身の喜びに顔を輝かせ、天からの使命を伝えるためにここかしこと奔走する。全世界の幾千の声によって警告が発せられる。奇跡が行われ、病人は癒され、印と不思議が信じる者に伴う。この文章は後の雨と大いなる叫びというセクションの一文なんですが、我々警告発することは意識しているんですけども、この病人は癒されというところがですね、一体どういうものなのかなと思っていました。それで、知人の紹介で韓国のセロナムシムトという療養所のとへですね行って、ちょっと健康のことについて学ん癒しのことについて学んでみようと思って行ってきました。去年の11月に行ってきました。でそこの、院長はキム・ヨングン先生とおっしゃいます。奥様は副院長でキム・ジュンスク先生とおっしゃいます。この2人で経営なさっている、療養所であります。でこのまとめますとです、私なりのまとめなんですけども、漏れてるものもあるかもしれませんが、まずとにかくですね、病気の原因は 90% 心の問題から来ているということ、これが一番強調されていたと思います。それから心には2つのチャンネルがあって、神から来るものとそれからサタンから来るものがあるということを繰り返し話しておられました。それからチャンネルを神のものに合わせなければいけないと。でサタンのチャンネルはもう毎秒のようにやってくるので拒否しなければならない。でサタンのチャンネルを雑念という言い方で表現しておりました。で実際には嫉妬とか憎しみとかイライラとか小言とか神の御心に調和していない思想全般のことを指して雑念と言っておりました。で雑念を追い払うとは自分の考えをまず捨てて、で神の御心を選ぶということでありました。で神の御心を選ぶとイエス様が心に入ってこられると、つまり内住されると、聖霊を通して内住されるということをおっしゃっておりました。それからイエス様が心におられると、イエス様が与えられる平安が心にある、御霊の実が我々のうちに宿るということです。そして7番目に、イエス様が心におられないと律法のこの愛の精神を持てなくって、本当の意味では律法は守れていないということになります。で心の自我を持っているなら、十戒の第1条から4条まで神に対する戒めですね、これを守れていないということになります。そしてこの第1条から第4条を守れるんだったらですね、もうあとは5条以降も全て守れるということになります。で8番目、信仰とはイエスが心におられることというふうに説明を受けました。そして信仰を表明しても心の中でイエスにチャンネルに合わせていないなら信仰とは言えないとおっしゃってました。そしてクリスチャンであってもこの経験を持っていない人が多いということを繰り返しおっしゃってました。でそのいわゆるクリスチャンの中には、心にはイエス様が宿っていないということになります。そして 義とは神様あるいはイエス様のご品性だと。そして信仰を持つとイエスが心におられるので、このイエス様の品性が私たちを通して表されると。生きているのはもはや私ではなく神様であるということになります。そして信仰による義、これが信仰による義っていうんですね。イエス様が心の中におられて、イエス様の義が我々の品性を通して現れること、これが信仰による義だとおっしゃってました。そして本当にこの信仰による義を経験する人は、イエスを選ぶイコール自分を捨てる人であるとおっしゃってました。イエス様が我々の心の王座に座るには自分を捨てないといけないですから、そういうことになります。そして心にイエス様が住んでおられる人が、この信仰による義を経験する人のことだとおっしゃってました。それから心を神様のチャンネルに合わせると、イエス様が心におられるため、精神が正しい状態になり、結果として体や心の病も癒されると。で、夫婦関係、親子関係の中で自分の非を認めさせて、被害者と思っていたものが実は加害者であるということに気がつかせて、関係が完全に回復して家庭が天国のようになる、そういうことを何回も見せられました。12番、雑念が心に入るように、毎秒サタンは火の矢を放ってくるが、激しく戦ってそれに抵抗する。ほとんどの人が具体的にどうやって抵抗するかわからないため、イエスを呼び求めなさいと彼らは指導しておりました。イエス様と呼びなさいって言うんですね、言葉で。で、それを素直に信じて声に出してイエスを呼び求めることが神のチャンネルを選ぶことになるとおっしゃってました。で、またこれ口でただ言ってもお経みたいなんで、同時に自分の思いも捨てなければいけないということも心の中でこうやらなければいけないと言ってました。で、声でイエス様を呼び求めるとき、頭でも神のチャンネルを選ぶようにするということでした。13、人によって癒される時間が変わると話でした。すぐ癒される人もいるし、神様が良しとされる、もっと時間が必要だという場合には、それが遅れるということもあるというふうに話してました。で、神様がその人に必要な時間をご存知であるということでした。これが私が学んだ大体ざっくり のまとめなんですが、今日はですね、説教というよりもこのキム・ヨングン先生の説教からそのままお伝えしたいと思います。まずですね、エメラン・アントン・メイヤーという博士がおられます。これアメリカの UCLA の教授であるんですけども、ドイツ人ですけどアメリカに住んでいて、脳と腸の関係の権威者です。35年間ずっとこれをやってきてるっていうんですね。で、腸脳相互作用に関する医学研究の先駆者だと書いてありました。で、これ日本語にもこの本になってるんですけども、これざっくりと説明すると、この脳と腸を結ぶ迷走神経というのがあるんだそうです。神経が実際にあって、そしてこの腸に備わる働きとして、腸はですね、その前にごめんなさい、脳と腸はつながってますので情報を交換するんだそうです。まず脳から腸にも行くし、それだけじゃなくて腸から脳にも行くっていうんですね。で、この腸の働きはですね、内分泌系の働きもあるし、免疫系の働きもあるし、神経系の働きもあるんだそうです。 このまず内分泌系についてはですね、この空腹という感覚は腸から分泌される食欲を促すホルモンが空腹だから食べさせてという信号を脳に伝えることで起こるっていうんですね。そして免疫系、これは人間の体の汚物が集まるところなので、これがすごく強くて、で人体最大の免疫器官なんだそうです、腸というところは。で3番目にこの神経系なんですけども、この実は脳以外にたくさん神経が集まっている器官というのはこの腸なんだそうです。でこの考える力はないんですけども、この脳の命令がなくても自分で、考えてという表現になっているんですけど、考えてというのは反応して自分で活動することができて、脳と同じように外部からの情報を処理して伝達できる、そういう性質を腸は持っていて、これは第二の脳だと言われているんだそうです。そしてこの実は瞑想神経ですね、脳と腸をつなげている神経はですね、腸から脳に行く情報量の方が 90% だそうです。たくさん脳が送ってる方が多いっていうんですね。脳から腸は 10% だっていうんですね。で、これ2つすごく関係、お互い影響を及ぼしているそうで、脳がまずストレスを感じると、腸の働きが悪くなるんだそうです。そして、腸の中に住んでいる微生物にも何か影響があるんだそうです。そして腸の働きが悪くなると、またその情報が脳に行って脳が不安を感じるようになるっていうんですね。悪循環起こるんですね。また好循環も起こるんですね。お互い本当に影響し合ってるんです、脳と腸っていうのは。そしてこの瞑想神経は実は脳と腸だけをつないでいるものではなくて、体のあらゆる器官とつながっているんだそうです。そしてここにはありませんが、皮膚にもつながっていて、この何か頭とか腸で異常があった場合は皮膚にもその影響が出てくるっていうんですね。で、食事と食物への勧告の642番に、精神状態、つまり脳は肉体の健康と大いに関係し、特に消化器官の健康に関係するという言葉があります。それから教会への証3巻184ページには、人類を苦しめている多くの病気は心に原因があり、つまり脳に問題があって、心を健康に回復させることでしか治すことができないってあるんですね。多くの病気は心を回復させないと肉体の病気は治せないっていうんですね。多くの場合はそうじゃないケースも少しはあると思いますが、精神的に病んでいる人は想像以上に多い。心の病は多くの消化不良を引き起こすが、それは精神的な問題が消化器官を麻痺させる影響を及ぼすからである。私が保育園の頃、いじめっ子がいたもんですから、あんまり学校行きたくなかったんですね。でどうしても母親がこう引っ張って連れていくんですね。もう親が引っ張りますから車に乗ります。そしたらお腹が本当に痛くなるんです、仮病じゃなくて。そしてもう今日は学校休みたいって言って休んだことが一回あったのを覚えています。脳と腸は本当につながってるみたいですね。ミニストリーオブヒーリング218ページ、精神と肉体の間には非常に密接な関係があり、一つが侵されると他もそれに伴う。精神状態が健康に及ぼす影響は多くの人が認識しているよりもはるかに大きいのである。人間が苦しむ病気の多くは心の症候によるものである。悲嘆、憂慮、不満、悔恨、自責、不信、こうしたものが一切勢力を破壊し、 衰弱と死を招くようになるというんですね。この今の医療はそのどこかが悪かったらそこを治療しようとします。しかしそれはもう半分しか効果がなくて、やっぱり問題は原因から、この頭から来てるんであれば、心から来てるんであれば、そこからそこも一緒に治療しないといけないということなんですね。ここだけやってもダメなんですね。で、このキム・ヨングン先生はもう過去40年ぐらいこの働きされてるというふうにお聞きしたんですけども、彼の経験だとこの話をしたらですね、すぐ治る人もいるっていうんです。1日で。で、普通は数日とか数週間で。で、ある方の証を聞いてください。この方はですね、この病気というのは心から来るんだということを受け入れて、その聞いた直後に受け入れて、じゃあそれ実行してみようと決めた人の証です。
その日初めての講義で、心が変われば病気が治るということについて講義をしたのですが、その瞬間、ああ私も心を変えれば治るかもしれないという考えが一瞬浮かんだんです。そう思ったら、そこに座っていた私に急に力が湧いてきたんです。だから私はまっすぐ座っていました。耳を傾けて、私は説教を耳を傾けて聞いていました。イエス様に出会えば私の病気が治るかもしれない、このような思いが私の心の中で湧き上がってきました。そう思い始めたら、私に力が湧いてきたのです。そしてそこの階段を3階までそのまま休むことなく上がることができました。そして次の日に起きたら、真っ黒だった手が変わり始めたんです。2日後に私はあの山を登ることができたんです。少しめまいがありましたが、それでもイエス様を呼び続けながら、私の助けは神様から来ることを私は知っていたので、そして集会3日後に傷んだ部分に電流が流れ始めたんです。腰、足、手、とても不思議でした。そして毎日手の変化が起きました。そして4日目に足のむくみが解消されました。朝早く病院に行きました。そして私は呼ばれたのですが、診察室に入るなり、お医者さんに、私の血液検査の結果は出ましたかと聞きました。お医者さんが笑顔で、ほとんど正常に戻りました。本当にイエス様は生きておられて、神様が生きておられることに感謝いたします。
はい、この患者さんはですね、腎臓病を患っていた方だったそうです。で、セロナムにお泊まりになった時に、最初気がつかなくって、歩けるのが難しい人ということわからなくって、部屋を3階に割り当ててたらしいんですね。それでもう自分の部屋になかなか帰れなかったそうです。しかしこの講義を聞いて決めて、パッと上に上がるって決めたら上がれたっていうんですね。これを聞いたときに、私は各時代の希望の245ページから246ページあたりの言葉を思い出しましたので、お読みいたします。イエスはこの病人に、私を信じる信仰を働かせなさいとは要求なさらない。主はただ、起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさいと言われる。しかしこの男の信仰はその言葉をしっかり捉える。どの神経もどの筋肉も新しい生命に躍動し、フグの四肢に健康な動きが現れる。何にも尋ねないで彼は キリストのご命令に自分の意思を従わせる。すると全ての筋肉が彼の意思に応ずる。立ち上がってみて彼は自分が歩ける人間になっていた、動ける人間になっていることを知る。イエスは彼に神の助けについて何の保証もお与えになっていなかった。その男はちょっと考えてみて疑い、一度の癒しの機会を失ったかもしれなかった。だが彼はイエスの御言葉を信じ、御言葉通りに行動することによって力を受けた。同じ信仰によって我々も霊的な癒しを受けられる。罪のために我々は神の命から切り離された。我らの魂は麻痺している。ちょうどあのフグの男が一人で歩くことができなかったように、我々も一人では清い生活を送ることができない。自分の無力を認めている人、また神に一致するような霊的生活を憧れて求める人が多い。彼らはそうした生活を求めて虚しい努力をしている。そして絶望のうちに、私は何という惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと叫ぶ。こうした絶望のうちにもがいている人々は、上を上げ、見上げるがよい。救い主はご自分の地であがなわれたものを覗き込んで、言い表しようのない優しさと憐れみとを持って、治りたいのかと言われる。主はあなたに健康と平和のうちに立ち上がりなさいとお命じになる。癒されたと感じるのを待ってはならない。キリストの御言葉を信じなさい。そうすれば御言葉は実現する。あなたの意思をキリストの側に置きなさい。キリストに仕えようと決心なさい。そうすれば御言葉を行うことによってあなたは力を受ける。どんなに悪い習慣であろうと、長い間の放縦によって魂と肉体とを縛り付けてきた支配的な情欲から、キリストは我々を救うことがおできになり、また救おうと望んでおられる。彼は自分の罪過と罪とによって死んでいたものに命をお与えになる。キリストは弱さと不幸と罪の鎖につながれている虜を解放される。これは霊的癒しの話です。肉体的な癒しはですね、先ほど言いましたようにタイミングを神様見られると思うんですが、この罪の心の問題はですね、自我との戦いはですね、このように信仰を持って行動したらすぐ叶えられるものであるんですね。この調子よくなった後とその前の写真を比べると、この腎臓を患っている方のこの皮膚の色が違う、ちょっと浅黒いというか色が濃いの分かりますよね。このように変わったんですね。同じ人ですね、うん、聖霊の使命125-126、罪に悩む魂には癒しがあります。その癒しはイエスのうちにあります。尊い救い主の恩恵はどんなに弱いものにも十分であり、またどんなに強いものもイエスの恩恵なくしては滅びてしまいます。この癒しはですね、何か薬とか療法とかではなくてですね、イエス様が癒し主であるということ、イエス様が癒すということですね。心に内住されたイエス様が体を癒すということを、これが一番大事なポイントになると思います。スタディバイブルの新約の59ページ、鶴の生命、鶴って鳥じゃなくて植物の鶴の生命は、茎と房を通して循環し、低いひげ根に降りててっぺんの葉へと達する。そのようにキリストの恵みと愛も魂のうちに燃え、全身各部にその美徳を送り、心体のすべてに広く働くであろう、あります。でこのチャンネルの話なんですけども、 我々の前には2つのチャンネルがあると、偽りと真理、あるいはサタンと神様のこの選びが我々の前にあるんですね。で、このローマ6の16を見ると、あなた方は知らないのか、あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって、死に至る罪のしもべともなり、あるいは義に至る従順のしもべともなるのである。これ我々が選べるものなんですね。どっちでも選べます。で、選ぶということが大事なんですね。神様が癒す前にですね、我々が選ぶということをしなければいけないということですね。で、イエス様は、このように言われました。ヨハネ 14-6、 私は道であり真理であり命である。誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。イエス様は命の与え主なので、心にイエス様がおられるならば、人は死んだものであっても生きるということも聖書の中にはありますね。一方ですね、サタンについては、これは、健康に関する勧告の324ページ。サタンは病気の創始者であり、医者はサタンの働きや勢力と戦っているのである。心の病は至るところで蔓延している。健やかな生き方の987番に、このような言葉があります。心の病気が至るところにはびこっている。人が苦しむ病気の9割はここに起因する。ホワイト夫人は、病気の原因は心にあって、90% がこのパターンだっていうんですね。10% はそうじゃないんですね。9% はしかしそうであるんです。おそらく現存するいくつかの家庭内紛争が海洋のように魂を蝕み、生命力を弱らせている。時には罪に対する自責の念が体質を徐々に衰えさせ、心の平衡を崩すのである。健康な人はですね、私は病気じゃないから、こういう話別にいらないと思う人もいると思うんですけれども、しかし、もし家庭内に、例えば夫婦喧嘩があったり、あるいは親子で喧嘩したり、何か問題があるあればですね、この心に何か問題があるということになります。なので必ずそれはですね、病気となっていつかは出てくるはずなんですね。でサタンはですね、このサタンのチャンネルはですね、サタンが人を騙して教えるんですね。これが本物のように、それが良いもののように見せるんです。大総統上巻の237ページ、偽の清潔、偽りの清さが今なお欺瞞の活動を行っている。それはルターの時代のように、種々の形態のもとにその精神を表し、人々の心を聖書から引き離して、神の律法に服従するよりは自分たちの感情や印象に従うようにさせる。これは純潔と真理を非難するサタンの最も巧妙な手段の一つである。この心温まる話だとか、そういう感情にこの基礎を置くのではなくて、神の御言葉にどう書いてあるかで善悪を判断する基準にして、そうして決めていかないとですね、何がサタンのチャンネルなのか神のチャンネルなのかわからないんですね。だから聖書の言葉をよく知る必要があります。以前サンライズミニストリー のセミナーでもその実例がですね、漫画で表されていましたので、改めてここでまた見てみたいと思います。この ナンシーとサリーという2人の人が同じ室員なんで同居してるんでしょうね。でナンシーが賛美歌を歌いながら身支度をしているとサタンがやってきます。ナンシーはこう仕事へ行く支度をしながら賛美歌を口ずさんでいました。その朝はまだ同居人のサリーに会っていませんでした。そしてサタンが後ろからやってきて、えいって思想を吹き込むんですね。昨日の夜、昨日の夜、サリーは皿洗いをしなかったに違いないわ、きっとそうよって思い込みなんですね。これサタンが入れた考えです。サリーはなんて怠け者なの、全然家の仕事をしないんだから、彼女ったら私にばっかりさせて、などなど、もうこれにとらわれたかのようにですね、ぐるぐるぐるぐるこのことばっかり考えるんですね。一回やられるともうハマってしまうんです。もう心ここにあらずみたいな状態になるわけですね。そしてそこにサリーがやってきます。そしてサリーはですね、そんなこと知りませんので、もう爽やかにおはよう、今朝はどうって明るく挨拶するんです。しかしナンシーの方はふん、じゃあねっていう、そんな気持ちになっちゃってるんですね。サリーに会う頃までにはナンシーは激怒していて、サリーに対して好意的ではなくなっていました。実際はサリーは昨晩皿洗いをしたのですが、ナンシーはあまりにも怒っていてそれに気づいていませんでした。そしてサリーはですね、私が何をしたっていうのよ、ナンシー言ったら私よりずっとマシな人間だと思っているんだわ、彼女ったらいつも私に意地悪なんだから、ってまたサタンに思想を吹き入れられるんですね。サタンは今度はサリーを操り始めました。彼女もこの考えが自分の頭に浮かんできたので自分自身の考えだとみなしました。でこのサリーもプンプンして家を出るんですね。それを見送ってサタンはどうぞ不愉快な一日を送ってらっしゃいって小躍りして喜んでるんですね。二人の女性は不愉快な一日に向かって出発しましたと。これがですね、サタンが我々の頭をコントロールする方法であるんですね。思想を吹き入れるんです。雑念であるんですね。じゃあ同じケースで次のパターンを見てみたいと思います。ナンシーは仕事へ行く支度をしながら賛美歌を口ずさんでいました。その朝はまだ同居人のサリーに会っていませんでした。ここまで一緒ですね。で後ろからサタンがえいっと思想を入れます。昨日の夜サリーは皿洗いをしなかったに違いないわ、きっとそうよ、ナンシーはこの考えがイエス・キリストに従ったものではないということに気がつきましたと。ちょっと待って、これは私の考えではないわ、サタンったらまたやってるんだわって認識して抵抗してるんです。サタンよ、私はイエスの名によってお前を阻止する、私はサリーについてのこういった考えを受け入れないわ、今すぐ出ていけって抵抗してるんですね。そしてサタンはもう何もできなくなってるんですね。誘惑や攻撃はできるんですけども、罪を犯させることはできないんですね。で、ここでナンシーはこの考えの本当の出どころを見破りました。彼女はイエス様の力を用いて、この出どころ、サタンや彼の手下たちに抵抗し、勝利しました。おはよう、サリー。昨日の夜は皿洗いありがとう。良い一日を。これはすべての思いを虜にしてキリストに服従させる 実際的な例です。第2コリント10の5。こういうふうに我々はこの雑念に抵抗しないといけないんですね。しかしサタンは我々の頭にもいろんな思想を入れて、もう疲れるぐらい、疲れて病気になりそうなくらいですね、攻撃してくるんですね。もう我々を滅ぼすためにもう躍起になってます。 キリスト実物教訓の32ページからお読みします。サタンが人の魂を陥れようとして人生のゲームで打った手は世の心遣い、つまり心配事ですね。それから富と快楽も与えるんです。もう苦労させたと思させてるのかと思ったらまた富も与えるんですね。もう両方ともサタンの武器になります。そしてもうこの気持ちが高まっている時と沈んでいる時と両方ともこれサタンがやるんですね。サタンの思想で我々の頭の中にこのいろんなコンディションが変わってきてしまうんですね。これに抵抗しないといけないんです。イエス様の名を呼び求めて抵抗しないといけないんですね。そしてこの世の心遣いや富や快楽で我々必ず攻撃されるんですけども、まるでこの魚釣りのですね餌のようなものです。もう魅力的なものでこう引っ張ってガブッと食べると引っ張られていくんですね。第一ヨハネ 2-16 に、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、もうこういうものは今世の中でも溢れてですね、もう本当に引っ張られそうです。でこれらはですね、父から出たものではなく世から、つまりサタンから出たものであるんですね。だから箴言 4-23 にあるように、我々は油断することなく心を守らなければいけないです。で、牧師と福音宣伝者のための証、387ページに、我々の信仰は感情に基づくものではなく真理に基づくものです。霊感を受けた人は我々がイエス・キリストを住みの頭石とし、人たちや預言者たちを土台として建てられていると言っています。我々は御言葉で抵抗していかなければいけないですね。でこの我々の頭にある、この我々の脳というのはですね、体重の 2% しかないらしいんですけども、それは 2% しかないんですけども 25% のエネルギーを使うんだそうです。でそのうちのほとんどがですね、ほとんどというか半分以上はですね、雑念が占めているというんですね。そしてその雑念はですね、非常に脳を疲れさせる。そしてそれが究極的になっていくとですね、体も心も壊れていく可能性があるっていうんですね。ちょっとそのことを説明している動画をお見せします。
リサです。いきなりですが、皆さんはこのように、今日はうまくいかなかったな、なんでいつもうまくいかないんだろうな、やっぱり自分には才能ないんだな、などと失敗したことやネガティブな思考が頭の中をずっと駆け巡ったり、〇〇さん気分を悪くしたかな、嫌われたかな、なんであんなこと言っちゃったんだろうと心配や後悔、悩みが尽きず、他のことが全く手につかない状態になるという経験はありませんか？このように私たち人間がつい行ってしまう過去の失敗や未来の不安などを繰り返し想像してしまう悪い思考習慣をマインドワンダリングと言います。平均的な人は生活時間の約 47% を自分の思考が生み出した不安や恐怖感に苛まれているという報告があるほど、私たちは日常的にマインドワンダリングに陥りやすいのです。しかしこのマインドワンダリング、実は脳疲労の原因の一つなのです。本日はそれらのメカニズムや対策について解説します。ぜひ最後までご覧ください。早速ですが、マインドワンダリングが脳疲労につながるメカニズムについて解説します。マインドワンダリングにはデフォルトモードネットワークという脳の神経回路が関与しています。デフォルトモードネットワークは何もしていないデフォルト状態で働いている脳のネットワークです。休憩時などでも、例えば突発的に起こる災害など自分にとって危険ですぐに対処しなければいけないことが発生した時に、いつでも動けるように脳の動きを完全に止めずに待機している、いわゆる車のアイドリングに似たような状態の神経回路です。実際にはデフォルトモードネットワークは図に示すように、 内側前頭前野、後退上皮質などの複数の離れた脳領域が同期して働き、ネットワークでつながって活動することが観測されています。以前はぼーっとしている時や休憩中は脳も休んでいて働いていないと考えられていました。しかしそういう時にこそ働く脳領域があることが判明し、それこそがデフォルトモードネットワークでした。デフォルトモードネットワークは面白いことに、休息時または私たちが特に仕事や勉強などの課題に従事していない時に一斉に同期して活性化します。一日の疲れを取るため湯船に浸かって何もしないでぼーっとしているつもりが、無意識のうちに本当に復職できるか不安と心がさまよい、次々と雑念が湧いてくることありますよね。こういう時はこのデフォルトモードネットワークが過活動になっており、膨大なエネルギーを消費しています。どのくらいのエネルギーを消費しているかというと、なんと意識的に何かに取り組んでいる時間の20倍もエネルギーを消費していることが示唆されています。つまり目の前の作業から心がそれて、失敗や不安などネガティブな思考に陥り、心ここにあらずの状態になっている時は、デフォルトモードネットワークが過活動になり、残念なことに仕事やリワークの課題をこなしている時よりも脳に負荷がかかっており、脳疲労を加速させている可能性があるというわけです。脳は体重のわずか 2% ほどの重さしかないにもかかわらず、私たちが1日に使う全エネルギーの約 20% も消費している大食いの臓器なのですが、実はその原因はデフォルトモードネットワークにあると言っても過言ではありません。デフォルトモードネットワークのエネルギー消費量は脳の全エネルギー消費の 60% から 80% を占めるのに対し、何か意識的な作業をするときに追加で必要になるエネルギーは 5% 未満とも言われています。このデフォルトモードネットワークこそが退職間であったというわけです。電車の中や就寝前など休んでいるつもりが、無意識のうちに考えても仕方がないネガティブな思考に陥り、その思考から抜け出せないでいるとき、この脳のエネルギーの最大な浪費家であるデフォルトモードネットワークが過活動になっており、脳の疲労をどんどん蓄積させています。これがマインドワンダリングが脳疲労につながる理由です。大抵の人は無意識のうちにこのような状態に陥っているので、自分では脳疲労がどんどん蓄積していることに気づいていません。しかし実際は脳は休まず過活動になっているわけですから、疲れが取れずすっきりしないどころか脳疲労はたまる一方です。以前こちらの動画でご紹介しましたが、脳疲労が蓄積すると当然心も体も疲れ果ててしまいます。その結果、集中力の低下、注意散漫、記憶力減退、感情制御不能などに陥り、イライラしたり落ち込みやすくなったりします。そしてそれを放置しておくと、さまざまな病気のリスクやうつ病などのメンタル不調のリスクが
高まります。このマインドワンダリングっていうのは、いわゆる雑念と我々が言ってるものなんですが、これ結構皆さん経験ないでしょうか。お風呂入りながらなんかいろいろ一生懸命考えたりしてる、悪い考えしてる場合が多かったりしますね。何か仕事しながら別のことを考えてしまって、仕事に集中できないとか、そういうことが誰でもあると思いますね。これは雑念であるんですね。サタンが我々にこう放つ火の矢であるんですね。教会への証し1巻129ページ。サタンは彼らの試練を拡大し、もしその通りにすれば彼らの影響力と有用性を破壊するような考えを彼らの心に植え付ける。この人の影響力とか有用性が破壊されていくんですね。この雑念によって。で、教会の証第1巻349ページに黒い玉の例えが書かれております。お読みします。地上の冠を求めていた人々は、彼らっていうのは天の冠を見つめて進んでいる人々をあざけり、彼らに黒いボールを投げつけました。この黒いボールっていうのは雑念とも言えるし、またいろんな世の魅惑的な誘惑でしょうね。彼らの目が天の冠を見つめている間は、これらのボールは彼らに何の害も与えませんでしたが、 黒いボールに注目した人々は傷つけられました。次の聖句が私の前に提示されました。あなた方は自分のために虫が食い錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため、虫も食わず錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。二人の主人に金使えることはできないということですね。見なければ攻撃受けても大丈夫なんですが、見てしまうと傷つくんですね。このエペソ 6-16 を読みします。その上に信仰の盾を手に取りなさい。それを持って悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。このサタンがですね、我々にもう黒い玉あるいは火の矢をですね、投げつけてくるんですね。で、我々の頭に来るんです。そして我々の頭でも雑念がですね、繰り返し繰り返しも襲ってくるんですね。悪い考え、あの人が私にこんなことをした、こんなことを言った、あの人の欠点はこういうことだ、こんなことをずっと考えるんですね。こういうものにはですね、抵抗しないといけないんです。信仰の盾で、CT449、 人間はキリストの学校の自発的な生徒として身を置かなければならない。彼が無償で提供された恵みを受け入れるとき、思考と心に臨在なさる救い主によってあらゆる重荷を捨て去り、神に満ちているもののすべてをもって心が満たされるよう決意を固めることができる。これ決意しないといけないんですね。この捨てないといけないんですね、この世俗的な考えを。そして神の満ち満ちているもので心を満たさなければいけないんですね。すべて尊ぶべきことに心を止めなければいけないんですね。エペソ 6-17、 また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。神の言葉がなければ戦うことができないんですね。で、この自己免疫疾患という病気があります。本当は免疫っていうのは外からのものを攻撃するはずなんですけども、自分の体をアタックしてしまう、そういう病気であるんですね。で、その中にルーパスという種類の病を持った方がこのセロナムに来たそうです。その人の証を見てみたいと思います。
この時間、私が辛かった時の手と顔の写真を見せたいと思い、写真を用意しました。この時は、このように3本の指をこのように曲げることができませんでした。このようにずっと指を伸ばして、親指と人差し指だけで3週間、4週間を過ごしました。洗う時にとても痛かったし、手首や腕にもあったし、体にカビが生えた感じでした。自分自身、自分の体を見てゾクッとしました。この時が一番ひどかったので、この時だと思い、また写真を撮りました。歯を磨いていたら、突然海が垂れ落ち、あれが一日に出た海です。あの時、神様を知っていればよかったのに。喉にはなかったのに、漢方薬を飲んでから、喉にもできました。それで漢方薬をやめて、大学病院に行って、別の免疫抑制剤と塗り薬をまたもらい、それを10日ぐらい飲んだら、少しだけですが、一時的に良くなりました。免疫抑制剤ですからね。幸い、セロナムに来ることができました。この時本当に自己肯定感もすごく低くて、うまくやっていけるのか、そんな心配もしましたが、ここの院長先生、奥様、ボランティアの方、参加者の方、みんな笑顔で接してくれたので、希望が出てきました。そこで薬もやめることができました。免疫抑制剤と塗る薬も。そうして4、5日、1週間で、すごく良くなりました。 皆さん知っていると思いますが、毎日みんな肌が良くなったって言ってくれて、私は今もまだ戦っていますが、これからも気にせず鏡なども見ないで、神様に目を向けて、神様に頼って、もっと良くなると信じて生きていこうと思います。今はむしろこのアトピーになって良かったと思うこともあります。ここに来て、また新しい人生が始まるとは、全く想像もしていませんでした。ここから出て行った後も、教会に一生懸命に通います。また、心がくじけそうになったら、ここに戻ってきたいと思うほど、心の支えです。ありがとうございます。
この方は、PT がお仕事なんだそうですが、もうこういう状態だから仕事できてなかったらしいですね。そしてクリスチャンでもなかったんです。で、この、外観がこういう状態ですから、人からも多分よく見られてなかったと思うんですけども、ここのセロナムに来た時に、ここの人たちがみんな温かく彼を迎えてくれたのが彼の心の支えになっていたと話しておりましたけども、こういう働きをする時にですね、我々自身がキリストが内住していないとですね、この働きできないんですね。この中の誰かがですね、ほとんどの人が彼を温かく迎え入れてもですね、誰かがうっていうような反応したり、冷たい差別するような対応をするとですね、彼は傷つくでしょうね。だから本当に我々一致団結してこういう働きをしなければ、みんなの努力が無駄になってしまうこともありますので、我々一人一人がキリストの内住が必要になってきます。ミニストリーオブヒーリング218ページ、病気は創造から起こることがあり、創造によって非常に悪化する場合がある。自分は健康であると思いさえすれば健康でいられるのに、一生病身でいる人が多い。多くの人は少しでも空気に身体を当てると病気になると考えているが、そう思い込んでいるために悪い結果になるのである。全然想像から起こった病気のために死んでいく者がたくさんいる。勇気、信仰、希望、同情、愛は健康を増進し、生命を伸ばす。満足した気持ち、快活な精神は肉体を健康にし、精神を強める。心の楽しみは良い薬である。この満足した気持ち、何か充実したことができたという気持ちとか、良いことができたとか、人助けができたとか、それ自体が薬であるんですね。だから病の人にはそれをさせないといけないということですね。病人を治療するには精神的な影響を見逃してはならない。正しくこれを用いるとき、その影響は病気と戦う最も有力な一つの武器となる。この病っていうのはこの心の戦いであるんですね。もうその肉体というよりもその根底にある問題、心と戦う、その問題であるんですね。で、最後にですね、この心で戦う人たち の実例を見てみたいと思います。
近くに捕まえたばかりの獲物があることを示す手がかりがあちこちにある。あると思いますか？あちらにあるのを見ました。ライオンに襲われたことがある動物は、これがどれほど危険な状態なのかよく知っている。体がこわばり、心臓が激しく鼓動する。
はい、これは3人のアフリカの人たちが、これは3人のアフリカの人たちが、ライオン、15頭のライオンなんですが、そのライオンの獲物を奪いたいんですね。そしてそれをメンタルで勝とう、メンタルという武器を使って奪おうとする実例なんですけども、本当は怖いんだそうです、本当は。しかし、このライオンというのはですね、人間の目を見るそうですね。そして目を絶対に離してはいけないっていうことでした。そして人間も襲って食べるらしいですね、本当に。そして一番強い人のところに先にライオンは行くっていうふうに話してました。じゃあ次。
相手はお腹を空かしている15頭のライオンだが、こちらが体を一つにして彼らを脅かせば追い払うことができます。ハンターたちは動き出す。何よりも自信が大事だ。息を呑むような退治の場面。突然、ライオンたちが交代する。
この3人の人が持っている武器はですね、細い弓です、3本の。相手は15頭の強いライオンですよね。もう勝ち目はないですよね、全く。しかし、メンタルという武器を彼らは駆使してるんですね。で、このヌーというアフリカの牛の肉を持ち帰りたいんです。
ライオンが狩人たちの虚勢に気づく前に急がなければならない。素早くヌーの後ろ足を切り落とし、急いで出発する。誰も怪我をすることなく無事に肉を盗むと、やっと安堵する。
彼らの武器は精神力であったんですね。精神力でこれ勝ったんです。我々も心の戦いであるんですね。で、最も大きな戦いは自我との戦いであると言われています。我々の敵はですね、吠えたける獅子、サタンであるんですね。そして自分でもあります。で、これ何回も戦って負けたって言って自信をなくするんじゃなくて、神様が約束されたんであれば必ず勝てるという信仰、メンタルを持って、この戦いに勇者にならなきゃいけないんですね。ローマ8の31を意味します。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。イエス・キリストが今死聖所で我々のために取りなしてくださり、やがて生ける者の裁きにおいて罪を除去しようとしておられる、そういう計画があります。それが神様の約束であります。その約束は必ず神様が果たしてくださるというメンタルというか勇気が必要であるんですね。で、自我との戦いに必ず勝てるというヨシアとカレブのような信仰を私たちは持ちたいものであります。そして病の人に対しては、我々自身がキリストの器にならなければできないでしょうね。そしてその人たちも心に
キリストを内住して迎えて、そして自分の考えを捨てて神様の考え方を選ぶということを励まさなければいけないと思います。終わりの時代に大いなる叫びで癒しの働きがあるというのは、私はこういうことと関係があるんじゃないかなと思っております。それでは最後の賛美歌を歌いたいと思います。どうぞご起立ください。天にいらっしゃいます神様、永遠の昔からあなたの目的は被造物のうちに内住されることでありました。そしてあなた方のうちにいるとあなたは約束してくださいました。そして聖女ができた理由も彼らのうちに住むためであるとおっしゃいました。どうぞ永遠の目的を私たちが忘れることなく、キリストの心を我々の心とすることができるように助けてください。どうぞ汚れた利己的な我々を憐れみください。そして神様のチャンネルだけを選ぶことができるように助けてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。